ここでスピナーからのお知らせです。今お聞きのこのポッドキャストへ御社のブランドやサービスの広告を配信できるようになりました。メッセージを届けたいお客様の属性に合わせてスピナーのオリジナルコンテンツに御社の広告を配信してみませんか。概要欄の URL かスピナー .com のコンタクトよりまずはお問い合わせください。Spinner。
渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムラディオ、今回のゲストはタクラムメンバーからカルチャー&リレーションズチームの相良園香さんです。通称サンディ、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや僕はね今日に臨むために、
はい、
サンディのインタビュー記事がいろいろウェブにあるから何種類か読んできました。
ありがとうございます。
結構いろんなメディアがね、 JDN もあればキャリアハックのサイトもあれば、
はい、
あと何があったっけ、あ、ロフトワークか。ロフトワークで、
あ、そうですね、
ね、代表の林千秋さんがロフトワークを卒業した人と話をするっていうような記事がありますね、
はい、そうですね。
だからそれぞれのメディアで取り上げられているサンディの切り口が全然異なるっていうのがすごく面白いなと思っていて。
そうなんです。結構だから自己紹介しづらいんですよね、
うんうん、じゃあまず何て言うんでしょうかね、今のタクラムの仕事みたいなところを簡単に聞いていいですか。
はい、
そのカルチャー&リレーションズチームってなんだっけっていうところから。
そうですね、カルチャー&リレーションズチームが、まあ、今まさに出来たてほやほやのチームで、まあ、メンバーも今私とこれから仲間を増やしていくフェーズなので、まあ、現段階で考えていることにはなるんですけれど、うん、まあ、この名前にもあるようにタクラムのカルチャーとそれにまつわること、あとはカルチャーや思想を作って仲間作りをしていくようなチームになると思います。
ふむ。ということはタクラム内外両方をブリッジするようなそういう性質の仕事なんだろうかね。
そうですね、なんかそのいわゆる PR ですとかその広報のような役割と、まあ、もう少しタクラムが伝えたいことを伝えるだけではなくて社内外の関係性を作っていくようなそういうことができればなと思ってます。
そうだよね、
はい、
多分あの狭い意味でその広報って言った時はあれだよね、メディアを通じて会社の声を伝えるってことになっちゃうけど、本当の意味のパブリックリレーションズはやっぱ複数形だから、あのあらゆるところとのコミュニケーション、まあ、関係性を構築するっていう意味で、まあ、そちらに近いんでしょうね。原理のパブリックリレーションズに近いようなイメージなんだろうね。それって多分全然広報だけじゃなくて、
はい、
あの例えば地域の人とかね、あの別に必ずしもその会社に所属してる所属してないに関係なく、いろんな人、企業を取り巻くいろんな人との関係性を築いていくっていうのが多分原理なんだろうなと思うんだけれども、それに近いようなイメージなんでしょうねきっと。
そうですね、
ふむふむ。もともとそういう PR のような仕事をしてた人ではないんだよね。でも、
あ、そうですね、その PR という仕事をしたことは今まで一度もないです。
うんうん、
ただ結構その今まではデザイナーとしてのキャリアをこう積んできたんですけれど、あの個人的にデザインスクランブルというイベントをやっていることもあったりですとか、
うん、
まあ、前職であの、まあ、デザイン部門の PR がいたわけではないので、自分の中でその何かを作ることとそれを伝えることっていうのがセットでやってきたので、
うん、
まあ、必ずしもあのすごい親しみがない分野ではないです。
なるほどですね。多分仕事の中で十分その部分的には親しんできたことで、それを今回は特に集中して関係性構築みたいなところにも広げながらやっていこうっていうことだよね。
そうですね。
これまでサンディはあれ、新卒がロフトワークだったんでしたっけ。
そうです、新卒がロフトワークで、あのファブカフェというロフトワークの1階にあるものづくりカフェがあるんですけれど、
うん、
それの立ち上げの時期にちょうど新卒で入社して、ファブカフェの運営ですとかデザイン周りを担当していました。
ファブカフェ立ち上げの時期 ってことは、もともとそういうパーソナルファブリケーションみたいなのに学生時代から興味があったってこと？
あ、いえ、それは全然、あ、そのデジタルファブリケーションはハブカフェに入ってから初めて携わったんですけれど、もともとそのものづくりは好きで、大学では結構あの関係ないキュレーションを専攻していたので、
うん、
まあ、美術品の取り扱い方ですとか、まあ、その頃からこう作り手と受け取り手をどうつなぐかみたいなことを専攻していました。
あ、キュレーションだったんですね。
はい。
そしてなんでそのファブカフェに参加っていうことになったんだっけ？
もともとものづくりがすごい好きで、あのワクワクさんという教育番組ですかね、にワクワクさんにすごく憧れていて、常にこうトイレットペーパーの芯を使って主にワクワクさんは工作をするんですけれど、
うん、
芯が欲しいがためにトイレットペーパーを使いまくるみたいな幼稚園生とかだったんですけれど、
うん、
なんかその大学の時にカフェでバイトをしていて、なんか物を作る空間とか、そのコーヒーを飲んだりする空間がもうちょっとオープンに交わればいいのになとこうずっと考えていて、
うん、
なんかそういった空間作りをしたいなと思っていた頃に、ちょうどパブカフェができるというお知らせを見たので、これはと思って応募しました。
ああ、そういうことだったのか。
はい。
ワクワクさんってあれだよね、あの喋る方のノッポさんみたいな感じですよね。
あ、そうですね、すごい喋る方です。
そして着ぐるみのキャラクターのカバみたいなギョロリと一緒になんかいろいろものを作る、
は
い、
そうですね。
はいはいはいはいはいはい。なるほど、作る場所と人と交わる場所っていうのが一緒になってるといえば確かにその通りですね。
うん、
ハブカフェ。
はい、
なるほど。そしてしかもタクラムとのつながりがその後あるんだよね、メルカリを通して。
そうですね、その新卒でファブカフェの後はフリーランスを経てメルカリ、あのフリーマーアプリのメルカリという会社に入社してまして、もともとはあの研究開発組織の R4D というのができたタイミングで、デジタルファブリケーションの延長だったりしてそこに入ったんですけれども、その後はあの CXO 室とかブランドマネジメント室というところで全社のブランディングを担当していました。で、そこであのロゴのリブランディングとか、メルカリサンズというオリジナルの書体を作ったんですけれども、モノタイプさんと一緒に、その時にタクラムとプロジェクトをご一緒したという経緯があります。
うんうん。タクラムキャストにはバーストのフォント漫談みたいなのがありますよね、サンディと。
そうですね、
当時はまだ
すごい
メルカリ所属。
そうです、その時はメルカリ所属です。
いや、そう思うと感慨深いですな。
確かに、まさか自分が内側の人になるとは想像もしていなかったです。
どうでしょうか、このコロナ禍で転職を経験するというか、
はい、
まあ、転職だったのか分かんないんだけど、でもまあ新たな組織に入るとか、そしてタクラムっていう、まあ、今現在進行形でどんどん日々なんか組織の形が変わっていくし、サンディ自身もね、新しいカルチャー&リレーションズチームを率いていくような人物として活動していくわけだから、
はい、
タクラム自体の形も現在進行形で変わってる。だからなんか不安定な時代に不安定な組織にみたいな、うん、そんな不安定な掛け算みたいなのがあるかもしれないんだけど、今の体感としてはどうでしょうか。
そうですね、結構やっぱりその、まあ、リモート入社でカルチャーとかそういうコミュニケーション部分をやっていくってことに入社前はちょっと不安だったんですけれど、
うん、
どうやってこうコミュニケーションを築いていけるんだろうかっていう部分は、あとはその転職もほぼリモートに後半はなってましたが、やっぱりいわゆる信頼貯金みたいなその関係性がもともとあった上でリモートになったので、そんなに困ってはなかったんですよね、
うん、
ただやっぱり入ってみると、あのタクラムすごいあのスラックの使い方とか企業の文化がすごく出るとは思うんですが、結構あの反応が前職に比べるとすごく少なかったので、結構自分のネットがないんじゃないかと思って、何回もパソコンと iPhone を更新するという作業をしてするくらいには結構不安でしたね。
ああ、やっぱカルチャーの違いが現れてますね。
はい、そうですね。
面白いね。ネット接続がないのか疑うくらいスラックが少ない。
あれ、私繋がってないのかなとは思ってましたが。
それ具体的に言うとチャンネル数が少ないってことなの？それともスピード感が遅いってことなの？
チャンネル数もすごく少ないですし、発言に対するリアクション、スタンプの数とか、
うん、
そもそものスタンプの種類とかもすごく少ないなと感じましたね。
なるほどね、
うん、
いや実はそういう指摘がすごい嬉しいなと思ってまして、
はい、
タクラムの常識が世間の非常識だったり、はい、まあ世間の常識がタクラムの非常識だったりとかっていうのがあると思うんだけど、サンディにはぜひその辺をたくさん指摘してほしいなって気がしてるんですよね。
はあ、ただなんかあのリモートになって皆さんのお話を聞いていく中で結構面白いなと思ったのが、タクラムはむしろこうリモートになってからコミュニケーションが加速したと感じている方が元々のメンバーは多いっていうような意見を多く聞いていて、なんかオンラインかオフラインかではなくこうリモートになってツールが増えたことによって、なんかツールによって加速するタイプの組織なのかもしれないというようなことをメンバーから聞いていてちょっと思いました。
ああ面白いね、
うん、
それは例えばどういうことなの？ノーションの活用レベルが上がったとか、ミロを使い始めて作業途中が見るようになったとか、なんかそういうことなのかな。
あ、そうですね、とかその今までオフラインだと忙しそうで声かけられなかったとか、なんかそういう時にこうリモートのミーティングの数が増えたとか、ちょっと雑談できるとか、このコミュニケーションが取りづらいタイミングだからこそ丁寧に話していこうみたいなところで、うん、こうオンラインツールを利用したコミュニケーションの加速みたいなのをみんな結構感じてるっていうのを聞いてます、
うん、なるほど、
うん、
そう言われるとなんかいい話のようにも思えるけど、まあ、なんかスラックのスタンプのバリエーション増やしたりもしてみたいな。あの他の組織がどんな感じでスラック使ってるのかそんなに体感してないから気になるな。
私はだから結構入ってすぐ自分で使うスタンプを自分ですごく作り、自分の投稿に対して、はい、自分でまずスタンプを押すっていうのを地味に偽装工作みたいなことをしてます。
マジでそれ、はい、例えばどういうスタンプ？
なんか興味ある人手挙げてくださいみたいなやつに自分で手挙げたりとか、
はいはいはいはい、
あとその確認をしたかしてないか、見たか見てないのか、見たけれど時間がないのかとかが分からなかったので確認しますとかっていうスタンプを作ったりとか、うん、
確認しますねスタンプ、
あとやってみようっていうのも作りましたね。
なるほど、
はい、
そうだよね、まだアクションに移ってないけど、うん、アクションに移すつもりがあるよっていう状態ね。
はい、
その間を言語化するっていうのは大事だな。
はい、作りたくて作れなかったスタンプが、
うん、
あのタクラムのバリューがいくつかあると思うんですけれど、
はい、
そのバリューのスタンプを作りたいなと思ったんですが、長すぎてスタンプになると字が見えないから作れなかったです。
あ、例えばメルカリ時代だったらボールドとかそういうやつ。
そうですね、ゴーボールドとか。
ゴーボールドスタンプあったの？
いや、もうすごくあって、そのみんなにちょっと称賛というか、こういうことやってみましたって時にゴーボールドみたいなのとかがたくさんついてたんですけれど。
なるほどね、面白いな。やったこともこれからやることも何かとバリューで反応できるんだ。
そうですね。
ああ、それは面白い、
うん、
今なるほどと思ったのは、タクラムの僕が担当してるプロジェクト、結構ミッションとかビジョンを組織の人たちと考える仕事多いんですけど、ミッションとかビジョンとかバリューとかそういうものってどうしても抽象的な言葉に脅し込まれていくから、
はい、
具体的にどういうことっていうのを確認するチャンスが必要 で、それはケーススタディとして一個の物語になってるっていうだけじゃ多分ダメで、日々の生活とか、まあ、仕事の中で確認できるような状態になってないと多分ミッションとかビジョンとかそのバリューとして成立してないなと思うんだけど、スタンプ化するってめっちゃ毎日だね。
そうなんですよね、
うん、
結構いかに体現できるかとか、みんなでその輪郭を作っていくかみたいな時にリアクションスタンプはすごい楽だなっていうのはありますね。
それは超面白い。
ただ長すぎた。
長すぎたか。タクラムのバリューなんだっけ？
タクラムのバリューは結構ね、タクラムはバリューとカルチャー、マインドセットとかがいろいろありますが、まあ、バリューだと一番最初にあるのがラーニングオーガナイゼーションですね。学習する組織、うん、
長いよね。
そうですね、学習
ラーニングとかかな。
確かに学習とか作ればいいんですかね。
学習二文字だもんね、学習なら、
はい、
ちょっとなんか重いけど漢語っぽくて。
そうなんですよね。
学びみたいな感じかな。
あ、学びいいですね。
学びにしよっか。
確かに。
あと、ソートリーダーシップ 思想による権威みたいなのちょっとなんか重いから。
うん、確かにこれ難しいですね。
これ難しいね、
うん、
まあ、思想の思の一文字っていう漢字一文字でなんかそういう意味にしちゃうっていうのもあるかもね。
確かに手張りみたいな感じで一個ずつするのはありえるかもしれない。そうそ
う、重いみたいなちょっとマイルドヤンキーみたいになってくるけれど、
そうですね
努力みたいな、
まあ、自分たちの中でこれがそういうことだって分かっていれば機能しそうですよね。
うん、確かにね、うん、共通言語として成立するのかもしれない。これちょっと学びだな、はい、もはやあのクライアントワークのプロジェクトでも使えるのかもしれない気がしてきました。
よかったです
どうですか、例えばメルカリの時を思い返すと、そういうふうにバリューとかミッションビジョンみたいなのが日々の仕事の中で反復されるとか思い返されるって、他にもそういうタイミングがあった？
ああ、それはもう結構都度、もしかしたら毎日くらいの頻度で、
うん、
なんかそれってゴーボールドなのとか、いやオールフォーワンみたいなのが普通に会話の中でも出てきたりですとか、
うん、
まあ、あと大きかったかなと思うのは、そのバリューが評価に紐づいているので、
うん、
その同僚ですとか自分のフィードバック振り返りをするときに、その3つのバリューの観点でどうだったかっていうのをすごく大切な評価の軸として持ってました。
なるほど、
うん、
それは大事ですね。組織らしさをまあ日々体現すること自体が自分のためにもチームのためにもなるっていう、そういうカルチャーなんだね。
そうですね、
うん、
あとはそのクォーターごとにオールフォーワン賞とかゴーボールド賞みたいな、バリューを体現した人ってっていうのがどういうことをして体現したのかっていうのをみんなに共有するっていう回もありました。
おお、興味深い。タクラムでもやってるのはそのラーニングオーガナイゼーションを体現する、例えばブック制度とか言ってね、本たくさん買っていいよっていうのがあるけど、
はい、
あの年間で最も本を読んだ人みたいなのを、そういえば年度末に賞をあげたりしてましたね。
あのそのブック制度でスラックでこう誰がどんな本をなぜ読もうとしてるかっていうのが見られると思うんですけれど、
うん、
みんなの今のこう興味範囲ですとか、あこういうプロジェクトやってるんだなみたいなことが知ることができて、なんか個人の知見が、はい、みんなのものになるというか、それは面白いなと思います。
あと乗っかったりね、
うん、
俺も買おうとかになるよね、
はい、うんうんうん、
ジュンさんがめっちゃ苔の本買ってるなとか、
あ植物の本すごく買ってましたね。
そうそうそう興味深く見守りますよね、お互いに、
はい、
そっかそっか。ロフトワークのファブカフェもメルカリの CXO とかブランディングもタクラムのカルチャー&リレーションズも一見違った職能に思えながらも、
うん、
うっすら共通してるのかもしれないなと個人的に感じまして、
はい、
なんかこうその場にしかない場所が立ち上がるっていうのをサポートしてるのかなと思うんですよね。
あ、
場所のアウラというか、
はい、
うん、
あ確かに、
でなんかコミュニケーションが起こるその場作りみたいなのをやってるのかな。そう思うとデザインスクランブルも全くそうなのかもしれないという。
あ、そうですね、
うん、
確かにファブカフェの時は毎日すごくものづくり、まあなんかものづくりの中に日々があるみたいなところで、まあ、自分自身が作ることもすごい好きですし、ものを作る人とか新しいアイデアが生まれる場所っていうのがすごく好きで、
うん、
なんかどういう場所だったら面白いことが生まれるんだろうとか、コラボレーションが生まれるんだろうみたいなことにはすごく興味がありました。
なるほど、
うん、
コラボレーションが生まれやすい場の下地作りってどんな工夫が今まであった？
例えばファブカフェですと、ファブカフェはあのカフェの中にレーザーカッターっていう、まあ、物を切る切断する大きなマシンとか 3D プリンターがエスプレッソマシンと同じように並んでるんですけれど、
うん、
なんかその今誰が何を作ってるのかが店内の真ん中にある大きいモニターに映ってるんですね。
はいはいはいはい、はい、
なのでこうスタンスとしてその今作ってるものをきっかけに一人のものづくりがフラッシュのイベントになるみたいなことを考えていて、
うーん、
なので思想としてもこう、これはすごいコンフィデンシャルなもので公開できませんみたいなものは結構お断りしたりとか、スタンスとしてまあみんなに共有する場所なのでっていうところで、まあもうサービスがそのもの 思想そのものというか、なんかそのモニターを見て、あ、この人何作ってるんだろうと思った人が話しかけに行ったりとか。
ああ、そういうことなのか。
はい、まあ、あとシンプルに普通に自分がコーヒー飲んだりマカロン食べたりしてると、隣で木材組み立て始めるみたいな人が席にいるので、
うん、
えっていう、何してるんですかっていうのは自然と生まれますね。
めっちゃ気になるよね。
はい、
あとお互いに話しかけた方が楽なくらいの空気が生まれるかもしれないね、そうすると。
そうですねもう普通のカフェで多分いきなりカフェ内でトンカチめっちゃ打ちまくってるとか結構ありえないと思うんですけど。
だよね。
はい、パブカフェはそれが許される。
爆音を共有してるんだったらむしろ一声お互いに掛け合った方が落ち着くかもしれないしね
そうですね、掛けない方が不安になりそうな。
そっか、コンフィデンシャルなものづくりはお断りすることもっていうのを聞くと、単純にファブリケーションとカフェがくっついたんじゃなくて、ファブなカフェであり、カフェなハブであるっていう感じがするね。見つけ
そうですね、
うん、
なんかファブカフェは入り口としてカフェなんですけれど、その一番の魅力というか本質はコミュニティのところにあると思っていて、
うん、
まあ、その一人のものづくりがみんなのものになることによって、例えばパブカフェは拠点が世界に9個ぐらいあるんですけれど、
うん、
東京にものを作りに来てくれた人がすごく面白いものを作っていて、それを台北のパブカフェでも展示をすることになるとか、まあ、その入り口としてのカフェでその先にクリエイターコミュニティがあるみたいなところがすごく魅力的だなと思ってました、
うん、なるほどなるほど、面白い。作ることがコミュニティをさらに強化して、コミュニティが作ることを進めていくっていう相互作用だな、
はい、そうですね。
これはもしかしたらそのこれまでのサンディの仕事で通底しているものっていうのと言えるのかもしれませんな、
はあ、
と勝手に聞いてて思いました。
いや、客観的に聞くとそうかもしれないと思いました。
インタビューを読んでるとさ、
はい、
ロフトワークに入社して 1,2 年の頃はよく悩んでいて、これという武器をその探してたっていう話をしてたけれども、
ああ、そうですね。
その悩みが吹っ切れたっていうようなエピソードがあったけれども、その話をちょっと聞いてみていいですか。
あ、はい、ロフトワークに入ってからの時はもう本当に立ち上げだったっていうこともあって、何でもやっていたんですよね。それこそデザインもやるし、
うん、
コーヒーも入れるし、採用もするし、評価もするし、イベントもするし、ワークショップの講師に自分がなることもあるみたいなところで、なんか自分でこう経験値としてはすごく溜まっていくんですけれど、自分はこれの専門家だと言えるものが、まあ、あまり深さがなく広がっていくだけみたいな日々に、大丈夫なのだろうかとちょっと不安になっていた時があって、
うん、
でその時に代表の林千明さんにちょっとこういうようなことで悩んでるんですよねっていう話をしたら、まあ、これからの時代はそのたくさんの人のやっていることが理解できて、その人たちをつないでいく役割みたいなのがすごく大切になってくると思うというお話をいただいて、あ、なるほどと、まあ、この自分ですごく何かを極めているわけじゃなくても、まあ、その人の視点に立てるみたいなことが強みにもなるんだなっていうので、結構その時は救われたというか、やってきたことが良かったんだなという気持ちになりました。
なるほどですね、
うん、
デビッド・エプスタインっていう人が提唱してるキャリア形成の考え方みたいなのがあって非常に面白いんだけど、
はい、
スポーツ選手でいうとタイガー・ウッズモデルとロジャー・フェデラーモデルがあるんじゃないかみたいな話をしていて、でタイガー・ウッズの場合は生後7ヶ月でパターを持たされて、めちゃくちゃこうエリートとして育てられて、もちろん世界的なプレイヤーになったっていうようなところなんだけれども、はい、ロジャー・フェデラーの場合はひたすらいろんなスポーツを種類興味の赴くままにやる中で最終的にテニスにたどり着くっていうような、で、どちらも大事なんだけれども、今の社会はタイガー・ウッズ的な道を歩む人への、まあ、動機づけが大きいとか、それを応援するような文化の方が大きいんじゃないかっていうことを言っていて、でも一方で、まあ、世の中はどんどん複雑化していってこんがらがってきている、一つのその職ので対応できるものっていうのが減ってきているので、今後はよりロジャー・フェデラー的な道を歩む人が必要になってくるんじゃないかっていう話をするんだよね。
ああ、はい、
で、物理学者、数学者で作家でもあったフリーマン・ダイソンっていう人がいるんですけれども、
はい、
彼も似たようなことを、世の中には鳥とカエル両方が必要だみたいな表現をしてるんだけどその例えだと、カエルっていうのは泥の中で視細に世の中を観察しながら、一個のことを見つめるのが得意、
はい、
一方で鳥っていうのは空の上で一つずつのカエルの地を統合する役割を担うみたいなで両方が必要だっていうような話にも通じるかもしれないなと思いました。
あ、確かにそうですね。なんかその、ロフトワーク入社して数年に悩んでた時は、まずその千秋さんにかけていただいた言葉とか、さっきのタイガー・ウッズかとかトリかっていう話の一つのきっかけとして、まず自分がやってきたことを肯定できたんですけれど、
うん、
そこからもう数年経って、今も結構自己紹介が難しいようないろんなことをしてはいるんですが、その一つ一つの専門性もやっぱり深めてはいきたいなと思っていて、なんか作り手としてのこう解像度を上げることが伝える側としての解像度にもつながっていくのかなと思っているので、今年は、今年というか、去年もですね、なんか作り手としての解像度をどんどん上げていきたいなってところに注力もしてました。
なるほど。いや、もちろん必殺技があることは決して悪いことじゃないからね。これぞっていうのがあるとか、一つ一つのスキルが上がっていくことは歓迎すべきだよね。
うん、そうですね。
うん。さっきの繰り返しになっちゃうかもしれないけど、
はい、
サンディは場の創造性を高めていく専門家っていうふうに言えるのかもしれないよね。
ああ。自分で専門家っていうのは難しいですけれど。
まあそれに共通した興味を持っていて、いろんな場で実践してきたっていうことなのかもしれないね。
確かにその経験値が多いっていうのはあるかもしれないです。
ちなみにキャリア形成とか、さっきのタイガーかフェデラーかみたいなのは、
はい、
その何年かかかる長期目線の話じゃない。
はい。
でもこれって実は日々の生活でも言えることらしいというか、
はい、
ある最近のアメリカの調査ではね、7年生だから日本だと中1くらいに相当する人たちの、
はい、
学習法の比較みたいなのが行われて、ある教室っていうか、あるランダムに選ばれた生徒たちはブロック勉強法みたいなのを試したんだって。
はい。
で問題の種類 A っていう風に決めたら、一度 A をとにかく解きまくる AAAA みたいな。でその後 B で BBBB って解きまくると。でこの勉強法はとにかく学生の学習スピードが速いとか、生徒も集中できて嬉しいとか、何かとうまくいったんだって。で他の人たちは交互配置法みたいな感じで、
はい、
とにかくランダムに勉強 ABAABACD みたいな感じで、もう何が来るか分からんみたいな、
はい、
でこうなるとどうなるかっていうと、学びのスピード自体がめちゃくちゃ遅くて、生徒も結構イライラしちゃう。でも良いところがあって、ブロック勉強法だとある手順を実行するっていう風に技を身につけてくるんだけど、交互配置法になると、ランダムになると、結局この問題の種類はこうだから、自分が知ってるこれを活かせるかなっていう、問題と自分が持ってるもののマッチングを考えるっていうような態度が身についてくるんだって。
はい。
でテストが来ると、交互配置法っていうか、ランダムに学習した学生たちの方が圧倒的にいい成績を上げたっていうような。
おお、なるほど。
でこれってタイガーとフェデラーみたいに簡単に対応できるものではないんだけど、なんとなくフェデラーでもいいんだよって言ってくれてるようにも思えるよね。
確かにそうですね。なんかよく参考書はいろいろあるんじゃなくて一冊だけを極めろみたいな話とかもあると思いますけど、
うん、
そういうこととも、なんか目的によるというか目線にもよりそうな感じですね。
あ、そうそう、多分どっちも、うん、適材適所なんだけど、多分一つのことを深掘りするというのの、当然素晴らしい価値について人はとにかく注目するんだけど、そうじゃないのも十分価値があるって思いたい人もいるし、それを証明するようなものもだんだん出てきているっていうことを歓迎したいよね。
は
い、
確かに、なんか励まされてる、励まされました。
まあ俺も近いところがあるから、俺も、
はい、
なんだろうね、他の人に比べて専門性が全然説明しづらいっていう点で、
うん、
サンディと似てるかなと思うので、
はい、
僕もこういう話をしながら自分自身を励ましているというふうに
、
あれらしいよ、
はい、
第一線で活躍する研究者っていうのはとにかく、
うんうん、
45歳くらいまでに複数の論文、傑出した論文を出してるらしいんだけど、パターンとして共通点では5回くらい研究分野を変えてるっていうのがあるんだって。なんか相当大胆に変えるっていうのがことがあるらしくて、で研究者っていうと一見めっちゃ深掘りタイプっていうようなイメージがあるじゃん。
はい、
だからその5回も研究分野を変えてるっていうのは結構意外に聞こえるんだけど、
はい、
でももしかしたら研究者本人からすると一つを深め始めた時に別の興味が湧いてきてっていう感じで少しずつこうジャンプしてるのかもしれないよね。
そうですね。なんか毎回リセットっていうことではなくて、
うん、
なんかこう大人になってくると勉強するスピードが結構速くなってくるなと感じることがあって。
なるほど。
それはなんかこう毎回一から始めるんだけれど、過去の経験とか他の分野で学んだことがなんか応用できるようになってくるからなのかなと最近感じたりしていて、まあ、なんか自分の興味関心がある部分が心に残りやすいっていうだけかもしれないですけれど、最近いろんな分野の本を読んで、あ、どれも分野は違うけど結構同じことを言っているなみたいな気づきがちょっと早くなってきたのかなって気がしてました。
ああ、それはもうね、よくさ社会人の人たちが、ああ今大学生になったらいろいろ勉強したかったとか、あの授業をもっと真面目に取っておけばよかったみたいな話するよね。
はい、しますね。今の経験値があるからこそ、
そうそうそう
みたいな部分はありますよね。
そして興味がさらに広がってきてるっていうのもあるんだろうね、きっと。
はい。
働くごとに。
ありそうですね。
今サンディが勉強しているとか学びたいと思ってることは何ですか？
ああ。私はなんかずっとそのキャリアにも関係するんですけれど、なんかヘルシーさみたいなものをすごく自分の中で大切に思っていて、
うん、
まあ、それをちょっとあの林明さんとの対談でも宿題をいただいた内容でもあって、私が呼んでいるヘルシーというものをこう他に言葉に置き換えたらどんなことになるだろうかっていうのをまあ宿題としてもらったんですけれど、まあ、それはまあ心身のそれこそ健康みたいな話もありますし、
うん、
まあ、物だったらこう長く使えるとか地球にとっても優しいみたいな健全であるみたいなこともありますし、
うん、
まあ、そういうようなことを考えるにあたって最近哲学とかをこう読んでいて、
うん、
でも哲学の本ってすごい難しいじゃないですか。なんか難しいので、うん、最近はあの子供だって哲学っていうシリーズをまず読んでいます。
あ、いいね。
はい、そうなんだ。興味があるのはそういうヘルシーさとか、まあ、哲学とか、まあ、あとはその最近仕事でカルチャー&リレーションズっていうところをやっていこうってなるときに、まあ、その伝え方とか、
うん、
まあ、その技術としての言葉の使い方とかコミュニケーション心理学みたいなところにも興味があります。
なるほど。あのヘルシーっていうので連想するのは、そのいわゆる今世の人が語っているウェルビーイングとは全然違うの？
重なると思います。なんかそのウェルビーイングよくあることとか、まあ、その人らしくいられるみたいなことはもちろんヘルシーだと思いますし、
うん、
あとはその私はそのファブカフェの時は毎日ものづくりをしてたくさんのものをプラスで生んでいくみたいな作業をしていたんですけれど、
うん、
その結構物ってもうこの世の中にたくさんある中でデザイナーとしてこう何を作っていくべきかみたいなことを結構考え始めて、
うん、
でメルカリではそのたくさんあるものを新しく生むんじゃなくて仕組みによってこう流通させるとか、なんか眠っているんだけどあるものをこうもう一度ステージに戻すみたいなところで、なんかそれも一種のヘルシーの形かなとは自分の中ではこう勝手に関連付けてはいたんですけれど、
うん、
うん、まあ、あとコミュニケーションとかもその健全な議論みたいな意味でのヘルシーさとかもあると思いますし、ただちょっとなんかまあ幅が広すぎるので伝わりづらい言葉ではあるかなとは思いますね。
なるほどなるほど、
うん、 まあ、ただそのあんまり決めすぎないからこそそれぞれにとってのヘルシーが考えられる余地みたいなのもあるのかなと思うので、まあ、自分にとってのヘルシーさはこう、あなたにとってのヘルシーさは何ですかみたいなところが聞けると嬉しいですね。
うん、
うん、
ちょっと連想したのはあのハーズバーグの二要因理論みたいななんかあって聞いたことあるかもしれないんだけど、あの仕事してる時にあのモチベーションっていうのはなんか2段階あって衛生要因と動機づけ要因があるみたいな話聞いたことある？
うーん、はいはい。
なんか衛生要因はそれが失われちゃうと不満になるっていうやつで、なんか例えば給与が低すぎるとか同僚との人間関係とか上司との人間関係みたいなのが良くないとそもそも不満足になるっていうのがなんか多分ピラミッドの下にあるんだけど、
うん、
でもそれが満たされたところで別に満足するわけじゃないっていう話なんだね。なんかね、
確かに。
でそれは最低限必要で、その上にあの仕事が何か達成感を生むとか、社会的なその承認が得られるとか内容自体が楽しいっていう要素がピラミッドの上に乗ってこないと満足には至らないっていう。
そうですね。
なんかあるんだけど、やっぱり下半分だけでもなく上もう達成されてるっていう、衛生だけじゃなくて動機づけも達成されてるっていう感じがヘルシーなのかな。
うーん、確かにそうかもしれないですね。なんかこう土壌としてそもそも土がちゃんとこう安定しているっていう部分と、じゃあその先にどんな雨が降ってどんな、なんでしょうね、盆栽とかがこう綺麗に育つ時にちょっと負荷をかけるみたいなこととか、寒さだったり暑さだったりが厳しいとなんか美味しい野菜になるみたいな、
うん、
その土壌と環境、上の環境みたいなところのバランスはありそうですね。
ありそうだよね。
うん、
プリンストン大学の数年前の研究ですっげー面白いのがあって、ね、インドで行われた調査なんですけれども、
はい、
サトウキビ畑の人たちの調査だったんですね。でそれどういうことかっていうと、インドのあるサトウビキ畑、まあサトウビキ農場で多分共通なんだけど、1年間の売り上げの6割が1回の収穫で得られるんだって。つまりそれどういうことかっていうと、ある時期にガツンと収入が得られて他の時期は収入がないっていう、
はい、
でその人たちに、同じ人たちに収穫の前と後で IQ テストをしたところ、
うん、
収穫前は13ポイント IQ が低いっていう。でこれ超面白くて、貧困でいる、つまり生活が危ぶまれてるっていう状況だと自動的に人間は IQ を13ポイント失ってる状況になるんだよね。でこれって普段と比べると徹夜明けくらい、もしくはアルコール依存になってるのと同じくらいの下落なんだって。
はい。
で今までなんとなく政治とか学者とかの表現はその貧困っていうのは何らかやっぱり貧困の人たちに責任がある、例えばその良い教育を受けてないとか良い仕事をやる気がない、貯金をする気がないみたいな批判、暗に批判しているようなことがあったんだよね。例えば、はい、サッチャーなんかは、あのイギリスの総理大臣のサッチャーなんかは、あの貧困は人格の欠如だみたいな結構差別的な発言をしてるんだけど、
はい、
多分この研究のすごく面白いのは、貧困の状態にあるとそれ自体が理由になってそのスパイラルから抜け出せなくなっちゃうっていうこと。
うんうん、
スカーシティメンタリティとか言うんだけど、
はい、
何かが不足してると、つまりこの場合は経済的な安定が不足してると行動が全く変わっちゃうっていうような状況があると。
はい。
だからそうすると時間の使い方、お金の使い方、食事のチョイスみたいなのが全て場当たり的になってしまう、
うんうんうん、
でこれは彼らの責任というよりもその貧困自体がそういうあの余裕を奪ってしまうっていう点においては、つまりなんかこう経済的基盤がないと長期的遅刻ができなくなっちゃうんだよね。
うん、まあそりゃそうですよね。
うん、
うん、
でそれを思うとその最低限のヘルシーさの大事さをそこで思うというか、
うん、
そこの足場がなくなってしまうとどんな人も今日のことしか考えられないっていうね。
そうですね、
うん、
確かにそれは本当にそう。なんか肥料とかをあげる前にまず良い土であるみたいなことが、まあ、良いというか最低限根を張る土があるみたいなところは重要そうですよね。
多分なんか植木鉢がものすごい揺れてて抑えないといけなくて、 本当はその良い土を探しに行くみたいなことをしたいんだけど、そもそもその場から離れることができないみたいな、そういう状況に近いんじゃないかな。ほっとくと倒れちゃうみたいなことで、その場から離れるってチョイスがないっていう、そういうことになっちゃう、
うん、
だからやっぱ最低限のヘルシーさを確保しながらさらに次に進める。やっぱりクリエイティビティって余裕がないと生まれないっていうのはあるじゃん。
そうですね。
ね。
うん。
まあどっちもあるか。やっぱ締め切りの直前に一番火事場の若力がっていうのもあるけどね。
でもまあそれもとりあえず生きていく上での心配がない上での追い込まれみたいなところもありますよね。
そうだね。ご飯は食べられるよね大体。
はい。
そういった人が安心してクリエイティビティを発揮できるような場をしつらえていくっていうような、そういった取り組みが多分形を変えてサンディの中でいろんな場面で起こってくるのかなと思うんだけど、タクラムでは今後カルチャー&リレーションズチームのその立ち上げを通して具体的にはどんなことをやっていく思いなんでしょうか。
具体的に今3つですかね。大きく考えていることが3つありまして、一つはタクラムの今を伝えるっていう部分、で二つ目がタクラムのこれからを伝えていく、で三つ目が、まあ、それらを通して仲間を増やしていくっていう大きな三つを考えているんですけれど、なんかそのタクラムって今タクラムキャストだったりこのラジオだったりとかでいろんな情報を発信してはいるんですけれど、タクラムの中に実際どんな人がいるんだっけとか、どういうことを考えてそのプロジェクトやっていたんだっけみたいなところをもう少し、社外もそうですし社内でもこうメンバーがどういうことを考えてるとか、どんなものに興味があるみたいなことを、まあ、社内外両方流通させていくみたいなことがまず基盤として一つですね。で二つ目がその今だけじゃなくて未来こうしていきたいよねとか、こんな社会にしていきたい、こんなタクラムにしていきたいみたいなところを、まあ、思想を伝えていくっていうのが2つ目。なんかそれは種まき、未来に向かっての種まきだと思うんですけれど、まあ、それを行っていって、まあ、その1と2、今と未来から同じような思想を持つ人とか、一緒になんかこういうことしたいと思っている時に私もやりたいみたいな仲間を作っていくっていうようなことを大きく3つ今考えてます。
なるほどですね。あのタクラムの中のチームでBC ブランドコミュニケーションっていうのがあるけど、そこの取り組みを、まあ、包含していくのか組み合わせていくのか、なんかね、大きなカルチャー&リレーションズに巻き取られていくのかもしれないんだけど、
そうですね、
そこでの議論みたいなのをうっすら反映させるならば、その伝えていくときにどう伝えていくのかとか、何を目的意識にするのかっていうのが BC の中で結構重要視してたポイントだなと思ってて、やっぱりとにかくたくさん伝わればいいっていう、露出を最大化するっていうのがミッションではないかもしれないなっていうのは常々思っていました。
そうですね。
たくさんの PV を稼ぐっていうよりは、あのもしくはなんか広告をたくさん出していろんな人に見てもらうっていうよりは、あのその質と量の絶妙なバランスと都度探していくっていうのがタクラムらしさなのかなと思ったり。
そうですね、なんかそのタクラムってすごく作ることにの、そのいろんなもののジャンルで作ることの専門家がたくさんいると思うんですけれど、なんかこう作ったものを、例えば絵とかで言うとすごい素敵な絵が届いて、それをどんな額装をして飾ろうかとか、この人にこのプレゼントをあげたいんだけどどんなラッピングにしてどんなシーンで渡そうかみたいな、そのすごく素敵なものができた時に、じゃあ素敵な伝え方をしていきたいよねみたいなところで、まあそれこそさっき小田さんがおっしゃったように、むやみにたくさん伝えたいとかではなく、まあ、伝えたい人に伝わるみたいな、伝えるというか伝わるっていう部分かなを考えていきたいなとか、あとはその伝えるって結構一方的なことだと思うんですけれど、そのリレーションズっていう意味でも、タクラムから発信したものに対して皆さんからのこう反応ですとか対話できる機会みたいなところをもう少し作っていけるといいなとは思ってます。
なるほどね。
うん、
俺はそれは本当そうだと思うな。あの同じような考えを持つ人っていうと、今の時代結構フィルターバブル的に同様の人だけが固まって排他的になっちゃうっていうリスクと隣り合わせになると思うんだけど、 そこをどうやって避けるかっていうと、タクラム自身の掲げている価値観がさ、コレクティブオープンネスとか言ってるけれども、
はい、
タクラムの輪郭をこうだと規定するんじゃなくて、それが常に拡張されてったり揺れ動いていくっていう考え方を持ってるじゃない。
はい、
だからサンディが入ることによってタクラムの輪郭が変わるっていうことを楽しみたいし、それをサンディみたいに完全に中に入った人以外とのそのコミュニティの中で輪郭がこう揺れ動いていくっていうこと自体も楽しみたいなと思っていて、
そうですね、
なんかタクラムの内外というよりもグラデーションみたいなのでお互いに刺激し合う緩い階調というか色の混ぜ合わせみたいなのが、自分たちも楽しみたいし外にそれが伝わるといいよね。
そうですよね、本当にまさにタクラムかそうじゃない人かっていうのじゃないグラデーションを楽しんでいきたいですよね。
そうだよね、
うん、
サンディもし、サンディ自身のねこれからの活動でなんか告知みたいなのがあったら聞いてみたいんですが、お知らせありますか？
ありがとうございます。今日もこうやって音声で収録させていただいてるんですけれど、最近その個人でやっているデザインスクランブルというデザインフェスティバルのとかコミュニティの方でもポッドキャスト番組を始めました。
うん、
それは参加型ポッドキャストって呼んでるんですけれど、
うん、
若手クリエイターの方とその若手クリエイターの方が憧れていてこの人とまあワンオンワンをしてみたいみたいな相談してみたいっていうのを応募いただいて、私たちがその応募いただいた方に打診してその対話を配信しているという番組です。
なるほど。
なんか結構背景としては私が実はそのタクラムに参加するきっかけにもなった金谷さんとの、まあ、ちょっとワンオンワンというか相談の会があったんですけれど、なんかそこでの話が自分だけというかこれみんなにとって聞いた方がいい話なんじゃないかみたいな、自分の発見がみんなの発見になるんじゃないかなっていうふうに思ったこととかもあって、まあ、このオンラインになって直接会えない中で小さい対話を広くみんなの知見にしていけたらいいなっていうので始めた番組ですね。
うん、
うん、
どのくらいの頻度で更新してるんですか？
これは今は月に1回更新していて、
うん、
ポッドキャストとあと書き起こしをノートでも更新しています。
お、いいですね、
はい、
じゃあこの3月18日今日くらいのタイミングだと今公開されてるのは何でしょうか？
毎月25日に今更新していて今4つあるんですけれど、アートディレクターの方ですとかブランディング、タクラムのメンバーであるかなさんにもデジタルプロダクトの領域で一度対談していただいていて、それはもう今も聞いていただけます。
お、素晴らしい。
はい、
そして来週の公開はもう決まってるの？
25日来週の公開は決まってます。ですね、2021年のジャグダの新人賞を受賞された久保田新さんというアートディレクターの方にお話を聞きました。
お、じゃあそれも楽しみに僕もチェックしてみます。
ぜひ聞いてみてください。
いや、サンディと一緒にタクラムのカルチャーが今後も耕されていくというのをですね、
はい、
楽しんでいきたいと思います。
そうですね、ちょっといい農場を用意したいと思います。
うむ、タクラムってなんか耕す、ていうかさ、タクラムって企画の木じゃない？
はい。
で、企画の木って企てるっていうのが桑を立てるっていう意味なんだって。
あ、
まさに、
うんうんうん、
だから耕していくっていうカルチャーを、カルチャーってね英語で培地っていう意味だけど、まさにその何かが育つ下地を作っていくっていうその場作りそのものかもしれないですね。
確かに、なんかラテン語の語源ももともと耕すとかそういう育てるとかそういう意味だった気がしますね。
うん、
うんうん、
耕していきましょう。
はい、みんなでやっていきましょう。
タクラムレディオに関するメッセージや感想はツイッターからハッシュタグタクラム813をつけてつぶやいてください。 TAKRAM813 です。また僕渡辺幸太郎への質問や相談などはツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウントアットマークタクラム813をフォローして送ってください。
ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか？お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。